ラジ袋グループラジオ。ラジ袋。
J1 の話を、はい、一部リーグの話をしてきたので、そろそろちょっとテーマを変えて、はい、もう少し下の J2 だったりとか、あるいは、明治安田生命 J3 リーグあたりの話をしていこうと思うんです
けどあれ CM 入りましたっけ？
CM
今明治安田生命って CM がなんか入ったような広告料いただいてますなんて、
まあ、なんかいやそれはですね、僕がいただいてるって話をしちゃうと、はい、お二人にも負けないといけなくなってしまう
ので、楽
しんでしょう。ここまでタブさんにも入ってきてもらってましたけども、主に鹿島の話だったので、ちょっと退屈な時間だったんじゃないかと思いますけども、まあ、どんどん入ってきていただいて、まあ、そういうわけで J1 の話は一旦置いておいて、はいはい、でまあ、本当にそのJ2 以下の話なんですけれども、はい、まあ、J3 の前に J2 ですかね、見ていると結構豪華になってきたなと。現状っていうのは厳しいと思うんですけれども、経営的には苦しいクラブも多いんでしょうけども、ただ見ていると、はい、日本の代表経験者というのがすごい増えてますよね。
もうこの50年、49年、51年、この前の話じゃないけど、そういう人が本当にたくさんいるよね。
確かに。だから49年って結局伊藤テル、
伊藤テル、
50年川口をしかつ、でもそっか、50年、まあ、年代バレちゃいますけど、そうですね、
サントスなんかな、川口よりも 3つ4つ若いのかな。
そうですね、サントスは2つかな、
77年、柳沢と同じか、77と、
はい、77だった気がします。まあ、バレちゃいますけど、自分も75年組なんで、はい、79年がいなかったら多分黄金世代だったんじゃないかなっていう、上昇時、
川口嘉人、
田中誠とか、
誠もそうだな、前目の選手が少ないからね、ほんと上ぐらいだったね、
そう
ね、
遠藤明弘も
そう、やっとのお兄ちゃんか、
そうとか、76年の早生まれで奥大輔もそうだね、
そう
そう、そういう意味じゃ結構豪華な、でだから51年組だと結局佐藤幸彦とか、安永宗太郎とか、
あれ佐藤は長崎
ビファレンでも、たまたま見に行った試合でベンチにも入ってなかったんで、ちょっともうその結果は分かんない
ですけど、前のシーズンは主力だったんですよね、はい、
そうですね、
まあ、なかなか前の選手の方が選手寿命が短いっていうことを考えると、後ろの選手が生き残ってるケースが多いっていうのはしょうがないことかなと。
そうですね、まあ、ちょっと岩田に関しては、まあ、その去年というか昨シーズンのガンバみたいなチームだと思うので、もう戻ってこないとまずいぞっていうことで、戦力がその代表経験っていうのがこうある選手がいて当然っていうか、はあると思うんですけど、
まあ、今だいたい20人ぐらい元代表経験者っていうのが J2 全体で見るといるんですけども、
はい、
まあ、J2 っていうとどうしてもその露出も少なくなるし地味でっていうふうに言われちゃうと思うんですけども、
はい、
これだけいるとやっぱり大きいですよね。私の知ってるあの選手が来て試合に出るんだって思ったらば、日頃試合見てない人のスタジアムに行こうかなっていう気がすごくすると思うんですけども、
はい、
まあ、岩田なんかは駒野と前田と、まあ、井ノ原だけだとちょっと弱いかなと思ったんですけど、松井も入ってっていう風になってくると、
はい、
まあ、去年のガンバは現役の代表が2人ってことだから別格としてもそれなり以上の人が呼べそうですよね。
で観客動員っていう面では絶対いいでしょうね。で
人が来てくれるっていうのはやっぱり大事じゃないですか。やる方としても、はい、まあ、やる気が出るっていうそんな気分だけの話じゃなくて、はい、それだけ人が来ると分かればこそ投資をすることもできるわけだし、クラブとしても、
うんうん、ただ海外で2部のクラブに代表経験者がこんなにいるってありえない。
経験者レベルでもあんまりいないもんですか、現役代表が。
現役っていうか、まあ、去年のガンバは別として、まあ、現役の代表選手がこう2部から出てくるっていうのはちょっとありえないんですけど、やっぱりどちらかって言ったら2部っていうのは育成を見据えてる気がするので、
牙を向いてるやつらのリーグだよね。
そう
だから荒削りだし、
うん、やっぱりそうでしょ。アルゼンチンとか
あもちろん全然そうだよ。
ね、セクンダディビゾーンって言われるところはブラジルでもこうやっぱり荒いっていう、うん、
洗練は全然されてない。
う、うん
うん、でも見てて本質として面白かったりするよね、
うん、その闘争本能みたいなものがもうもろ見られるのが、うん、ね、セクンダ2部の
そこで本当にもうそういうのをひょうひょうといなしていくやつがやっぱり来年気づいたらリーベルいただとかいただっていう世界だよね、
うんうん、そうそう、うん、そうだよね、その通り。だからいや日本の、そのジャパンズウェイとして、うん、J2 にも代表経験者がいっぱいいるとかっていうところはこれはもういいことなのか間違ってることなのかって言ったらこれ一概には言えないと思うんですけど、でもこれだけいるっていうのは観客動員っていうことを考えたら絶対にいいことだと思うので、
まあ、それがなくても地域にこう密着した形で人が来てくれるっていう状況になれば、まだまだこうやって昔の名前を導入することもないんでしょうけれども、まあ現状はそうではないので、
まだ考え方によっては育成でその J2 のクラブの育成組織っていうかあんまり機能してないのかもしれないですね。
機能してないクラブ一つあるしね。
例えばどの辺ですか。
北関東のクラブ。
北関東のクラブ。じゃあ南関東の
クラブ。ああ、
南関東の一つある。
あるね。
電車のとこ。
あるね。
うん、まあ大体想像して
もらう。黄色と緑
の。電車のとこなんて全然。
そうね。
まあ、やっぱりその J リーグがそのライセンスを取得する条件として株組織を整備しなさいってことだから、とりあえず
地方
っていうところが多い。
チームを持てばいいっていうわけじゃなくて本当に選手を育てようっていうところがないと、
なんでそれを持たなくちゃいけないかっていうと、そこでこう人を育てるっていうことがいかに大事なのかっていうのがあって、だから持ちなさいよっていうのが本来は筋なんだけれども、まずは形から入らせて、で意義はその後見つけなさいっていうのが現状なわけですよね。
これだけだってこのメンツが今のこれだけの日本代表を抱えてて、だってお金をさ投資する企業からしたら、僕らより目上の人たちがお金払っていくわけじゃない、みんな絶対新聞だな、テレビだで、ワールドカップだってなんかで見たことある人ばっかりだからね、過去の日本代表経験だって。でもそこに多分訴えかけるような、フロンターレじゃないけどアイデアマンも多分そんなにまだまだ少ないだろうし、せめてやれてどっかの一日店長でしょぐらいの感じじゃない。それじゃ企業は金出さないよな。
そうだから、それスポーツ文化というか本当の意味でその育成年代の子たちがスポーツ楽しんでない証拠でもあって、そのスポーツを楽しむっていう文化が普通に街にあって、その中から本当に選手が育ってくる、それがもう地元にそういう土壌があると、逆に言ったらこれはもうその代表経験者に対してリスペクトがない言い方に聞こえるかもしれないけど、やっぱり職があっちゃいけないね、選手が育ってくるってことは。そのまだその都落ちじゃないけれども、旬が過ぎて まだまだ俺たちできるぞっていうふうに思える社会だったり、その雇用されるような環境があるっていうのは、やっぱり、考え方によるとちょっとまだまだ日本ってその文化が根付いてないのかなっていうところ
は、要するに上が詰まってる状況
で、そうそうそう、う
ん、下がどんどん湧いてくる状況だと上はどうしても押し出されていっちゃうはずですけども、そうなってないってことですね、うん、
そう、あの本当にそれこそトモさんが今言ったようにリスペクトし、うん、すごくリスペクトした中で言えば、うん、ゼロ円定時、恐怖のゼロ円定時っていうのは、うん、本当はあの年が若い子たちのためのゼロ円定時じゃなくて、
うん、そうそうそう、
ここまでやったけどやったけどって、今までありがとうお疲れ様って、でもだけどゼロ円なんだよっていうのが本当は正しい、正しいっていうか、プロ文化としてはそういう文化で、多
分、まあ、実際に自分そのプレイヤーとしてその契約書とかにサインをしたこともないし、ゼロ円定時をされたこともないのでわからないけれども、あのやっぱりそういうリスペクトされるべき選手に対して、あのゼロ円っていうその来年度 の, その、まあ、契約書じゃないけれども、それを出すことって逆にリスペクトに欠ける行為じゃないかなと思って、考え方によってはそんなことよりも肩叩いた方がよっぽどなんかこう花道を作ってやるっていうか、でそこでゼロ円のやつをこう形とはいえ出すのって、それはなんか選手に対してえらく失礼じゃないかなと思って、やっぱり、まあ、本当に今 の, その日本の社会の中では、同じ力があったら若い方を使うようじゃなくて、同じ力があったら客呼べる方を使うように近い気がして、
うん、まあ、本当にお金がないところは若い方を使うよというか、使わざるを得ないよっていうふうになってますけどね。で、まあ、そんな J2 の中だと面白い動きをしているチームは2つあると思っていて、はいはい、まず1つというのは札幌ですよね。あの社長が変わって、みるみる変わった
っていう、野々村さんになって変わりましたよね。
やっぱり札幌っていうと、そもそもあの100万都市っていうことで十分な人口と、まあ、経済規模もあって、
はい、
もっともっとこのコンサドーレっていうチームをこう興味持って応援してくれる人が増えておかしくないっていう土壌がある中でこうくすぶっていたわけじゃないですか。地元出身の選手が多くなったりとか、だんだんと面白いなっていう動きはしてきたんだけども、それがここに来て一気にアジア、東南アジアとのつながりだったりとか、まあ、あとは、まあ、今あのそのベテランを獲得っていう話ですけども、小野伸二っていうベテランっていうだけじゃなくて、人を呼べるだけじゃなくて戦力としても計算できる、もう見てみたいって思わせるような話題の選手を呼んでくるっていう動きを見ていると、まだ経営者一つでこんなにもチームが魅力的になるんだってことを考えると、他のチームは何やってるんだっていうのが
間違いないでしょう。
すごくそのニーズを、サポーターだったり、その日本のサッカー界のニーズをすごくポイントをこう押さえて拾ってきてる気がしますよね。
でやってること自体はすごい奇策を用いてるとかってことじゃなくて、このルールだったらばまだまだできるんじゃないのって、
だから育成なんて当たり前だと思ってそれをこう継続してるだけじゃなくて、じゃあやっぱりその金使わないでいい選手取ってこようで東南アジアだし、でも本物も見たいよねで、育成とか、まあ、観客動員、育成としての、そのなんていうか、いいお手本、もう本当の天才、もうだってこれ以上にない、もう小野伸二っていうタレントを引っ張ってきた、
日本ハムにも勝てるよね、
そうそうそう、
そういうことでしょ、
逆に言ったらライバルいるからじゃない、
そうそうそう、多分そこは絶対考えてると思う、う
ん、ライバルが、そのスポーツは違っても、競技は違っても、そのライバルがいるから、そうしないとだって北海道でサッカー忘れられちゃうからでしょ、うんうん、そういう意味ではすごくこうなんか本気度を感じるっていうか、だから J1 に昇格できなかったとしてもそういうクラブがあっていいわけじゃないですか、
ね、そうだね、クラブとしてサッカーを根付かせようっていうところは絶対あるよ、
そうそうそう、うん、
あると思う、
うん、それはもう本当にそうかな、
それはやっぱりさ、サッカーを自分でこういうふうに言ったらあれだけど、うん、ある程度極めてやってきた人だからなるから、野々村さんっていう人が、
うん、もうあの
と思うんだよね、
それこそあの 清水東でキャプテン、
うんうんうん、
キャプテンだったよね確か
に、うん、
そうあの時清翔が選手権前の年に清翔が選手権優勝して、うん、翌年清水東が出てその時の清水東に確かの野村さんだと思うけど、うん、そういうやっぱり、まあ、その高校サッカーのマスター的選手でいろんな複数のチームにあの席を置いて、
うんうんうん、
そういう、こう経緯もあってもうそのジェグにいた時もあったしね、
うん
うん、でもう本当なんかスカパーとかでもいろいろああいうことをやってて、うん、本当のなんかニーズをすごくこう的確に拾ってきてるからできたことかなっていう気は、まあそれ以外に何もない
と思うけど、うん、だから多分サッカー好きなんだよね。
そうそうそうそう。だから結局僕らのレベルでそのサッカー好きっていうとあの周りの人から後ろ指さされるレベル。
でもそうなんだよね、うん、そのサッカーを自分がサッカー好きだからサッカー楽しいから北海道の人に伝えたいしっていうなんかそういうモチベートが多分今の札幌を作ってきてるような気がする。
だからそのいい意味でサッカー構造のまんま大人になってるのね、
うんうん、周りがサポートしたくなっちゃうような雰囲気を作り出してるんじゃないかなって
う、そうですね、
簡単にイメージですけども、うん、そんな風に見えたりもしますよね。
そうですね。
でそれでちゃんとトップの監督はさ財前さんだったりあの室蘭大谷で、うん、北海道でっていう人なんか外してねえ気がするんだよね。ポイントをやっぱり
そう本当にそう。でも財前さんなんかは結局千葉に引っ越してきたりするから、ね、家族はね。でもやっぱり北海道なのあの人は、
うん、そう
すごいね。そう本当になんかだから素直にまあいい年こうやってこういうことをこういう言い方すると変だけどああいう人かっこいいなと思って、もう羨ましいしかっこいいし、それはちょっと自分の願望もあるからなんかこういう話の中でそういうこと言ったら適切ではないのかもしれないですけど、うん、だからいいですよね。なんかこう J クラブとしてそのなんか正しい道に進んでるんじゃないかっていう。
さっき鹿島の話の中で、はい、J1 で色の自分の色を持ったチームがいくつかあるっていう、はい、できたって話をしてましたけども、札幌もそういった一つ、はい、こういう J リーグにはこういうチームがあるっていうポジションをこのまま行ったらはしっかりつかめそうな予感がしますよね、
はい、だから逆にこの千葉ジェフ、
ええ
逆にもう
僕らも馴染みの深い教育系のチームですね。
でも大好きですよ。
ジェフがない
超皮肉と思ってるんだけど でも逆にジェフって落ちそうでもまあいろいろこう陰口叩かれたけども落ちそうで落ちなくて、落ちたらほら上がってこれないでしょうみたいのでもう何シーズンっていうかその色を確立した意味ではある意味すごいかなと思って、うん、
古豪感ですか。
そう古豪感で、ただだからそのヴェルディの古豪感と違うんですよ。
うん、ヴェルディはなんか
もうなんか諦められてるところがあるっていうか、
笑えない新速さがありますけども、そうそうそう、はい、千葉はなんかうっかりしたら上がってこれるのに、
だから逆に言ったらその
終わっちゃうっていう
アンチ、
本気じゃないのかなっていうか、
アンチジェフ、でもとフランチャイズの都市名を除いてわざと、うん、
はい、
これも皮肉を込めてアンチジェフの人からすると。上がれないとやっぱり上がれなかったってなんかそういう喜びみたいなものって多分持ってる人って少なからずいると思うんですよね。
愛すべき嫌われ者っていうのもちょっと違うのか、
でもなんか
嫌われてるんじゃないんだよな。
そうだから
僕が言いたかったのはこう憎まれてるのと嫌われてるのと違うと思うんですよ。そう
だから嫌ではないんですよ絶対。本当に嫌だったら多分もう見るのも嫌だし、多分結果を見るのも嫌だ。だからなんか昔のヴェルディみたいに本当に強かった時になんかブーイングってなんぞやっていう時代にヴェルディが勝ってるととりあえずブーイングしてみるみたいな、そういうにわかファンのなんかこう真似事とかじゃなくて、なんかジェフが
昔の彼女みたいってこと。
ああ
幸せにもなってほしいんだけど、
ああ
でもなんか幸せになりすぎても困っちゃうなみたいなさ。
俺がいないとダメだなって言わせる感じですか。
バッチリ、そうそうそうそう。
カンさんの人生経験が出ちゃいました
ね。間違いないですね。
でも今日ばっかりって、とか言って共感してるっていうことは、うん、少なからずこちら側の2人にも何かこう思い当たる節があるっていう。
まああのね、J リーグの主要な客っていうのはこの年齢が進んでるってことだったんで、聞いてる人もみんなあーって思ってるんじゃないですか。
いやでもいや確かにそう、本当にそうですよ。だからベルディってもう本当にそういう意味じゃなんかこうちょっと飛び抜けてたから、だからそのあの人は今っていうか、あのすごいこう芸能人でむちゃくちゃ綺麗だった人が、いや今はもう全然食えない生活を送ってますみたいな、そういう追い方じゃないですか、どちらかって言ったら。でも細々となんか某地方
の旅行で小料理屋とかやっちゃってるみたいな感じですね。
あの某地方の FM ラジオで冠番組もっと細々とやってますみたいな、でなんかあそんなことやってるんだって、こうそういうのがなんかベルディの立ち位置みたいな、失礼ですけど、だってもうベルディが強くなることなんてないってなんか心のどっかで思ってて、でもジェフってやっぱりなんかもしかしたら強くなるんじゃねえかみたいな、そのクラブハウスの整備だったりとか。
強くならないわけがないでしょ。
そうそうそうそうそう、
おかしいもん。
強くだからそのさ、あの
大好きですよ、だから
だからそ の, あの元カノっていう話で、結局それって裏返してみると未練があるって言ってるようなもんで、
だってみんな多分千葉で人たちは今の千葉のあのチームの今の成績や立ち位置をよしか思ってないよね、サッカー関係者を。
そうそうそう、
早く上がってきてほしいって、もっと良くなるんねえのかなって思いつつも、まあ、そこでいいよって思ってる節もあるよね、やっぱまた上がれなかったかって。
で千葉県民からすると柏って文化圏がちょっと違うから、特にこの今ここにいる3人の中ってそうだと思うんですけど、その文化圏が違うと同じ千葉県だってい う, こう認知はしていても、なんかちょっと柏レイソルってちょっと違うんですよね。しかも柏レイソルってすごい模範的にチームがこう伸びてるから。
その通りだね。
補強なんかに関しても、ね、憎らしいぐらいですよ、ね、
そうなんですよ。だから逆に言ったら、でもレイソルをやっぱりちょっとこう気になるっていうのもやっぱりあるんですよ、心のどっかで。でもなんかレイソルの気になり方とジェフの気になり方とも全然違って、うん、
やればできるのに状況などもいろいろ組み合わさった結果、うん、うまくできてない感じっていう、そういうもどかしさもありますよね、
元カノ、うん、
なんか
ジェフは元カノっていうのはこれ名言ですよね。
ありがとうございます。
で、ベルディ行ってからジェフ大好きですよって言ってるっていう、そこもセットで。いやちょっと話ちょっとい
やでもすごくこれを多分千葉県内の方でこれを聞いていただける方がいたら、共感してくださる人は少なくないと思う。だって千葉県の人でジフがすごく好きって言ってくれるいう人と同じぐらい鹿島が好きとか、あとなんか、なぜかマリノスが好きっていう人がすごく多くて、あとまあ浦和かな。
マリノス好きな人多いよね。車さ多い、ステッカーマリノス結構多いるもんね。
あとやっぱ浦和ね、多いから。柏いないよね、やっぱり。
そんなにいない、
ね、でもなんでかって言ったら、柏はもう地元の人がすごい、だからあのやっぱり柏地区の人はすごく
地域の作り方うまいよね、うん、統括地域もそうだし、うん、
そうそうそう。
柏から見ると柏って行くのも大変なんだよね、一回東京
でもう文化圏が、
そ
う文化圏が違うから、やっぱりそれはそうなんでしょうね。
私も大好きですけどね。
まあ黄色いチームは大体大好きですよね。
大好きですよ。
いや黄色違いでギラバンツとかもね。
大好きですよ。
ごめんなんかこじつけちゃって。
いやでもあんなに本当に千葉県の多分サッカー関係者で、うん、ジェフの恩恵に授かってない人多分いないと思うんですよ。
うん、そう
本当は足向けて寝れないぐらい。
いやだから。あのオシムがいたでしょ。ですごくいい時代を知ってるからこそ、この天国と地獄、しかもだって お父さんと息子です、うん、やっぱり天国と地獄になって、うん、こんなだって面白いでしょ。もうサポーターがオシムの肖像をこうずっと掲げてるのにフロントは脱オシムっていうのを進めようとしてたり、
うん、もう今某オシムでしょ、きっと忘れてるでしょ、忘れようとしてるでしょ、うん、
だから GM が変わっただけでこんなに変わるのかみたいな。だって逆に言ったら同じ路線を貫くのだってだそれがもう鹿島と正反対、
ね、そうだよね、
うん、もちろんそれは教科部長変わってないっていうのもあるけれども、でもやっぱりジーコから始まってジーコはもう実際にいないけれども、うん、ジーコのあれをずっと続いてるわけでしょ。鹿島は
アイコンでイコンだよね、うん、それはなんかでも俺はクラブってそういうもんだと思うんだけどな。
いや俺もそう思う。
分それがその人が持ち込むのかもしれないけど、人が持ち込むのは結局あのイデオロギーを持ち込むわけじゃないじゃない、
うんうん、
文化を持ち込んでるわけじゃない、うん、俺は絶対だからアントラーズがジーコを呼んだっていうのは本当にエポックメイキングなことだよね、
うん、
でジェフもオシムを呼びましたって、それまでたくさん呼んできた、うんね、レジクロシも呼んだ、ベルデニックも呼んだって、うん、でも文化にはならなかった、うん、エポックメイキングできなかった、うん、でもじゃあ次オシムだって、
うん、
もう最高の人を呼べたのに、うん、脱をしむ、で今棒をしむ、
うん、棒ね、
うん、
そうだね。だからいやあの絶対それやっちゃったらもうすごく怒られるだろうけど、海外だったら絶対オシムのこう肖像を掲げた棺桶とかをこうアウェーチームとかをこうやって煽るんでしょ絶対。それぐらいジェフをこう皮肉ると思う、うん、もちろん J リーグとかでそれやったらもう不謹慎だって、うん、もうすぐツイッターとか流れちゃうんだろうけど、
だってねドクロのフラッグ上げただけであ
の岩田のあれですよ ね、 そうだから祝 J2 とかって書いたりとかで、確かに人道的に見たらっていうか、でもそのなんていうかそれをこう笑いっていう か、 か寛容性がないっていうか、
何を言ってもいいっていうことは自分が何を言われてもそれを受け流していけないっていうことなんだから、そうそうそう、僕たちは同じように言い返されることを覚悟してれば済む話なんですよね、
はい、
それを上が禁止するっていうのはとても幼いですよね。
だから結局 J1 と J2 って、うん、これちょっと話を戻るかもしれないですけど、はい、あの確かあのフットブレインかなんかで、はい、J2 の監督昇格っていうことで昨シーズンかな、超キジェ監督ベルマーレ、
うんうんうん、
それと甲府の上福さん
が出た、はい、あとは大分の佐々木さん、はい、
その2人ですね、それであの時にこんなにハイレベルなあの セカンドディビジョン、あのセカンドディビジョンを持ってるあのリーグは多分 J リーグしかないっていう言い方をしてて、でもそのなぜそ う、 だそうかっていうと結局この代表経験者がこれだけいるっていうこと、逆に言ったら J1 のクラブでお金を出すことができればハイレベルな J1 リーグは作れるっていうことでしょう、うん、今やっぱりその経営っていうところで放出せざるを得ないから J2 に J2 が恩恵を預かってるってところはちょっとあるのかもしれないですよね。
そうですね、高額なベテランを維持できなくて
そう
っていう、うん、名古屋なんかは今年はそういう動きを
まあ、要はあのちょっとこう成績が低迷して、逆にでもあれって手腕かなって GM の、うんうんうん、
でじゃあ久米さんすげえんだよやっぱり。
だから 京都、
うん、
京都がまさに、
うん、
ね、もしかしたら下地を作ってるのかなと思って、だから逆本当に、まあ、体調のことがあるから何とも言えないけれども、うん、オシムがねやっぱり現場復帰っていうことでね、うん、京都来ちゃうんじゃないかと思って、
稲森さんとか呼びそうだよね。
そう
ね、そのぐらいの力
は上
貝さんだから、そう
ラインとしてはやっぱりそう考えちゃいますよね。
稲森上貝オシムラインはあるかもしれないよね、
うん、でもそれが本当のなんていうかサッカーの
楽しさ、
やっぱり、うん、楽しさ、うん、その下克上を本気で起こそうとして、あるいはそのオシムがそれだけ日本が好きでっていう、うん、あれをなんかしかも京都だよ、
うん、
ねえ土地柄を考えても そ、 うなんそこにオシムが来るっていうの
は、オシム、オシム に対してすごく失礼かもしれないけれども、はい、まあ、余生を こう好きなサッカーと日本文化に触れながらってところで京都は最高なわけじゃない、本当そうじゃないですか。そうしたらどうなのかな、でそれをジェフ見たらどう思うかなって。
見たいなそれ、
見たい、すごく見たい。その J1 に鹿島がいるうちは、うん、で J2 から京都に上がってほしくないみたいな、だってそれぐらい怖いじゃないですか、うん、だってやっぱりオシムの時のジェフは脅威だったし、
必死にさほらね、あの2ステージだってドラマだってお金だって言ってるけどさ、うん、あのリーグ主導でドラマを作るんじゃなくて、うん、クラブだって、まあ、会員だっていうのが、うん、ドラマを作っていったっていいわけじゃない、うん、そういう風に考えると今の和貝さんラインで、うん、京都がオシムさんを持ってくるっていうのはもう最高のストーリーの作り方ですよね、うん、
いやそれ見たいな、うん、そう見たい。
あとは体調だけだよね、
確か今年72歳でしたっけ、
はいはいはいはい、
だからもしもそれは実現するんだったらここせいぜい3年ぐらいのことでしょうね、うん、
だって申し訳ないですけど、はい、息子には任せられないと思うんですよね。
でも大体彼も毎年何かしらのタイトルは取ってるんじゃないんですか。ジェフでも2つ取ってますよね、
遺産でですか、ね、うん、
そう
なんか、うん、そういう意味では選手も代表経験者とかが結局 J2 にはいるし、うん、でやっぱり、まあ、そういうなんかサプライズっていうところではなんか海外よりもなんかこう面白いもの文化を作れるっていう反面、ちょっと今のその代表経験者が多いっていうのはあの工業面だけ多いすぎてるようで怖さはありますよね。だから多分広瀬さんが次に持ってくるのは、
はい、取ってつけたような振り方になるなと思ったんですけども、
絶対俺を舐めるんじゃねえぞの人が監督になるチームですよね。
緑、さっき黄色と緑のっていう話をしてましたけど、緑の方にちょっとじゃあフォーカスしてみると、
はい、I'm not afraid to die.